どうぞ新約聖書ヨハネ第一の手紙の4章をお開きください。ヨハネ第一の手紙4章です。前回私たちはこの3章の終わりから神の命令がどのようなものであるかを見てきました。23節が教えるように神の命令とは私たちが御子イエス・キリストの御名を信じキリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことですと。このように御言葉が教えるように神が望んでらっしゃることは私たちがこの素晴らしい救い主なる神を信じそして兄弟姉妹が互いに愛し合っていくことである。これが神の命令であると聖書は私たちに教えてくれました。信仰者の皆さん、ですから兄弟を愛するということは神ご自身からあなたに対する命令であるということです。そしてヨハネが私たちにもうすでに教えてくれたのはあなたが兄弟を愛することによってあなたはあることを証明していくんです。それは何かというとあなたが救われているということです。あなたがこの救いに預かっているということ、そのことを証明していくとヨハネ私たちに教えてくれました。で、今日のテキストである7節のところからご覧くださいます。この7節のところから見ていくと次のようなフレーズが繰り返されています。7節、互いに愛し合いましょうって。11節にも互いに愛し合うべきです。12節にも互いに愛し合うならって、この短いところに3度もヨハネは同じことを繰り返しているんです。主によって贖われた一人一人、この救いに預かった一人一人がクリスチャンたちが互いに愛し合っていくようにって。でもそれもそのはずです。もし一人一人が兄弟を愛することを実践しているならばそこには必ず相互の間に愛が生まれてきます。救われた一人一人が兄弟を愛しているならば互いが愛し合うことは結果として生まれてきます。ですからヨハネは兄弟が兄弟を愛するようにって言いました。クリスチャンがクリスチャンを愛するようにって言いました。で、その時に初めてこの主の命令の実践を見ることができるわけです。で、皆さん、愛すること愛することって繰り返しヨハネ私たちに教えてくれて、もういい加減に私たちが気づかなきゃいけないのは私たちが互いに愛し合うことによって神ご自身がお喜びになるということです。それが神の命令である以上これ非常に重たいものです。その責任が誰かに、教会のある一部の人たちにあるんじゃない、みんなにあるということです。あなたにその責任があるということです。そしてそのことについて実は今日もヨハネは私たちに教えてくれるんです。愛し合うということに彼はついて今日も教えてくれるんですが、ヨハネが私たちに言うことはそれが実現可能なんだということを教えます。主によって救われたのであれば必ずあなたは兄弟を愛することができ、そしてそのような人たちの集まりの中には相互に愛があると、互いに愛し合うということが現実に群れの間にあって見ることができるんだとヨハネ私たちに教えるわけです。7節の御言葉をご覧くださいます。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょうとまず最初にヨハネが教えます。非常に興味深い話を最初にヨハネはするんです。ヨハネは互いに愛し合いましょうという話をするわけです。でもその命令の中に、その勧めの中に彼自身が含まれてるんです。ですからヨハネ自身こう言うんです。愛する者たちって、つまり彼自身がこの読者たちを、兄弟たちを愛していたということがここに明かしされてるんです。彼も実践してたんです。彼も兄弟たちを愛してたんです。そしてその上で彼は我々信仰者を同じように愛し合っていきましょうということを勧めるわけです。なぜ私たちは この命令を実践することができるのか、なぜ私たちは兄弟を愛し合って兄弟を愛することができるのか、互いに愛し合っていくことができるのか、その理由についてヨハネは私たちに教えてくれます。ご一緒にこの7節のところから見ていきましょう。まずこの7節と8節のところにその愛せる理由についてヨハネは記しています。なぜ兄弟が互いに愛し合っていくことができるのか、その理由について彼は3つのことを教えようとします。1つ目です。それはあなた自身神様の愛をいただいているからだというんです。神様の愛をいただいているからって。7節をもう一度読みますが、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう、愛は神から出ているのです。ヨハネはここで愛のその起源について、愛がどこから出てくるものなのか、そのことについて教えます。神がその愛の源なんだと教えるわけです。神が愛を与えてくれるんだというわけです。なぜなら神ご自身が愛だからって。この8節のところにも神は愛だと言います。16節のところにも神は愛ですと教えています。つまり愛というご性質をお持ちの方、愛というのがご性質であるその神がその愛をあなたに与えてくれるとヨハネは教えるわけです。で、実はこのヨハネの手紙を見ていきますと愛という言葉が頻繁に用いられています。ヨハネの手紙第1の中全体見てみますと26節の中に46回も愛という言葉が出てきます。そしてこの4章の7節のところから5章の3節を見ますとわずか15節の間に32回も愛という言葉が出てきます。ですから非常に愛ということを強調していたことは分かるんです。でもヨハネが教えるこの愛というのと私たちが一般的に考える愛というのは全く違うものです。なぜかと言いますと皆さんね、私たち人間は他の動物と違って神に似たものとして作られました、ね、猿から進化したものではないんです。我々は神によって作られたんです。その証拠に私たちは神に似たものとして作られた。どんな点で？私たちは愛するんです、人を。そのような存在として私たち作られた。ですからクリスチャンであろうとそうでなかろうと人を愛するということは私たちに与えられた一つの祝福です。しかしここでヨハネが言っているその愛というのは全ての人が持って生まれてくるこの愛の話じゃないんです。特別な愛の話なんです。主イエスキリストを信じることによってこの救いに預かったものに神が与えてくださる特別のその愛の話です。愛の神によって与えられたものなんです。ですからまず最初に互いに愛し合うことができる理由としてヨハネが教えてくれるのは私たちは愛の神様を受け入れたと、故にその愛をもって人を愛することができるんだとヨハネはまず教えてくれるわけです。二つ目に彼が言うことはあなたが愛せる理由っていうのはあなたが救われたからだって言います。あなたが救われたからだって。7節の後半に愛のある者は皆神から生まれとあります。神から生まれって、私たちこの地上でも親のある特徴を持って子供は生まれてきてます。よく似てるなと思うところがあります。御言葉が私たちに教えようとすることは神によって生まれたものはあなたを産んでくださった方の特徴を持って生まれてくるんだって言うんです。ですから聖書は神は義であると言います。正しい方だって言います。だからその方によって生まれた者たち、救われた者たちは正しいことを行うって言うんです。産んでくださった方の特徴を持っていること、それによって誰によって生まれたのかを知ることができる。 このヨハネ第一の手紙の2章の29節をご覧いただきますとね、1ページ戻っていただいて、そうするとこんなふうに書いてます。もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずですとあります。神は正しい方であると知っているなら、つまり神が義なる方、神が正しい方、その神を信じたんであれば、あなたは義を行うという話です。あなたが義を行うこと、つまり正しいことを行うことによって、あなたは義なる神様によって生まれ変わったということが明らかになるんだとヨハネ教えています。今お話したように、あなたを産んでくださった方、生まれ変わらせてくださった方の特徴を持ってあなたは生まれてくるからです。確かに聖書は神という方は義なるお方だと言っています。その方によって生まれたものは義なる行いを行うんです。正しいことを行うんです。また聖書は神について、神は光であるとも教えています。同じようにヨハネ第一の手紙の1章の5節のところに、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもないと書いています。神は光だって言うんです。つまり罪が全くない清いお方であるって。そしてその方を信じた者たちは光の子供となったんです。パウロがエペソ人への手紙の5章の8節でこう言います。あなた方は以前は暗闇でしたが、つまり罪の中を生きてましたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさいって。エペソの5章の8節のところ、お分かりでしょ。光なる神様を信じた者たちは光の子供となったんです。その方によって生まれ変わったことはどうやって分かるかって、光の子供らしく生きることによってです。清い神を信じた者たちは清い行いをすることによって光によって生まれたということが明らかになるんだって。こうしてヨハネはこの手紙の中でそのようなことを教えています。で、今日のテキストを私で見たときに、この4章のところで愛について話をするわけです。神は愛だって言うんです。ですからその神様を信じた者たち、その神によって生まれた者たちは当然愛を実践するものに変えられたんだということを教えるわけです。ヨハネ第一の手紙の5章の1節ご覧くださいます。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛しますって、そのように教えてますでしょ。産んでくださった方を愛する者、神を愛する者は誰でもその神によって生まれたもの、つまり兄弟を愛するんだって、ね、愛なる神を信じた者はその愛の実践をする者として生まれたんです。ですからヨハネが私たちに言うのは、兄弟を愛することができるっていうのはあなたは救われたからだって。でもう一つ挙げます理由を、ね、ヨハネが私たちに教えてくれるのは神の愛をいただいたからだけじゃないんです。私たちが救われたからだけじゃない。彼が言うのは三つ目に、救われているからだっていうんです、ね、過去に救われたんです。そして救われ続けてるんです。でそのことをこの7節の後半から8節にかけてヨハネ教えてくれます。ご覧くださいます。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからですと。皆さんにぜひ見ていただきたいのはここにある神を知っているという言葉です。知ってるって、この動詞は神に関する知識をたくさん持っているという、そういう話をしているのではないということは明らかですよね。個人的に知っているという話です。その方をもっと言えば信じているという話です。で、ヨハネが私たちに教えようとすることは次のことなんです。この今お読みしたこの7節の生まれるという動詞と知ってるという動詞を見ていただきたいんですが、この2つをヨハネは異なった時制を持って記しています。 非常に大切なことをヨハネは教えているんです。この生まれたというのは完了形です。もうすでに起こった話です。知ってるっていうのは現在形を使うんです。じゃあ何をヨハネが言いたかったのか。彼は意図的にこのような異なった時勢を使ったんです。使うことによって次のメッセージを読者たちに伝えたんです。どういうメッセージか、こういうことです。あなたたちはイエス・キリストを信じたときにこの救いに預かった過去の話です。そしてその救われたというその救いの結果というものが現在もその変わることなく継続しているという話です。救われた者たちっていうのは兄弟を愛することも、もちろん神を愛すること、そして神を知ることにおいて成長を続けてるんです。そういう救いだって言うんです。救いっていうのは永遠の滅びから救われた、永遠の地獄から救われた、罪の束縛からその力から救われた、それだけじゃないんです。神様は私たちを日々変え続けてくださる。ですからイエス・キリストを信じこの救いに預かったならば完了です。その時から神様の働きがその信仰者のうちに始まっていくんです、ね、どんなふうに始まるかって、あなたがこの神をますます愛する者として成長していきます。あなたがこのあなたを愛してくださり救ってくださった神様のことをもっと知りたいと思い、その願いがますます増し加わっていきます。あなたがキリストを知ることにおいて成長していきます。そういったことが継続して起こっている。だからイエス様を信じて救いに預かった皆さんはイエス様のことをもっと知りたいという願いを持って御言葉を学んでいらっしゃるんです。でしょ。神様によって救われたと言いながら神様のことをもう知りたくない、もう十分知ったと、私のために死んでくださったんでしょって、よみがえったんでしょ、十分です、もうそれ以上何も知りたくありません、もう十分ですって、もし言うならば何か間違いなくおかしいんです。神様の救いっていうのは神の技です。神が救ったらその人を変え続けていくんです。ですからここでもヨハネが言わんとしていることは、あなたは神によって生まれたならば神はその瞬間から神様あなたを変えるという働きをするんです。あなたが神を知ることに関してもあなたは継続して神を知り続けていく、その知ることにおいてあなたは成長し続けていくということを言っているんです。で、それは初めて私たちが聞いた教えではなくて、そのことを彼は繰り返し教えてますでしょ。私たちは兄弟を愛することにおいてもそうです。神を愛することにおいてもそうです。生まれ変わらされた私たちはその時から神を愛すること、兄弟を愛することにおいて私たちは確実に成長していくんです。変えられ続けていくんです。ヨハネが言っていることは、だからあなたは救われてるって言ってるんです。あなたを変え続けていく神があなたのうちに働きをなしていることがあなたが救われていることの証拠であるって。さて、そのことがこの8節の中にも出てくるので見てください。8節に愛のないものは神は分かりませんってあるでしょ。これ7節の後半と明らかに対してます、ね、だって7節の終わりには愛のあるものはって言うんです。8節には愛のないものはって言ってるんです。7節には神を知っていますって言うんです。8節には神は分かりませんって書いてあるんです。このような訳は使ってるんですけども、この2つをもっと分かるように説明するとこういうことです。愛のあるものっていうのは愛するものです。人を愛するものの話です、ね、だから人を愛するものっていうのは神を知ってるっていうんです。つまり救われてるという話です。いいです。それが7節にあるんです。8節に来ると愛のないものっていうのは愛さないものということです。日本語訳はこのように変えられてるんですけど、言語を見たとき同じ言葉を使ってるんです。意図的にヨハネはこのような言葉を使ってるんです。ですから愛さないものは8節、 神は分かりませんとあるんです。つまり神を知らないという話をしているんです。つまり救われてないという話です。ですから何度も私たちは繰り返し学んできました。自分は本当に救われているのかどうかって、もう嫌というほどこれでもかこれでもかというヨハネは私たちにそのことを教え続けてくれています。兄弟を愛するということ、これはあなたが救われていることの証拠だって。そのような思いがないならばあなたの信仰は本物かどうかわからない、ね、ですからまず最初に彼が私たちに教えるのは、私たちがその兄弟を愛することができる、私たちは神の愛をいただき、私たちは救われ救われ続けているんです、ね、そして二つ目にこの9節のところからヨハネが私たちに教えてくれるのは、神の愛について、この愛の説明について私たちにヨハネを教えています。互いに愛し合っていきなさいってヨハネ言ったんです。兄弟を愛しなさいって言ったんです。だからどういう愛を持って私たちは愛し合っていくのか、そのためにヨハネがすることは、私たちが模範とすべき神様の愛がどういうものなのか、そのことをヨハネは私たちに教えてくれます。神の愛はどういうものであったのか、私たちが模範とすべき愛はどんな愛なのか、一つ目に言えることは、それは行いの伴った愛です。言葉だけじゃない、行いが伴っているものです。9節ご覧くださいます。神はその一人子を世に遣わしって書いてます。神はその一人子を世に遣わした。このその一人子って新約聖書が訳してるんですけれども、これをちょっと直訳するとこういうふうになります。神の息子を一人と、非常にあえて違いを明確にしたかったんですけれども、その一人子といったときに、この箇所の言語はこのその一人子というのは誰なのか、神の息子の話です。そして一人の、唯一のって言ったんです。そういう形容詞を加えてます。でこの一人とかこの唯一と訳せるこの形容詞なんですけど、新約聖書の中に9回しか出てこないんです。非常に興味深い言葉です。でこの言葉の意味っていうのは、他に類のないっていう意味です。これ非常にユニークなということです。ですからヨハネがすることは、この主イエスキリストを指さして、彼は非常に他に類のないそのような存在であるということを言うわけです。でそれだけじゃないんです。非常に次の説明を聞いててくださいますか。この9節のところです。ここに神はその一人子を世に遣わしと書いてます。でこの一人というこの形容詞の前、またこの子という名詞の前に、それぞれ定冠詞をヨハネはつけました。いいです。その一人子をと書いてあるところに、一人の前に、一人という形容詞の前に定冠詞をつけて、そして子という、これは神の息子というふうに先ほども訳しました。そういう意味ですけれども、その子の前に、子という名詞の前に定冠詞をつけたんです。でなんでこんなところにそんな定冠詞をヨハネわざわざつけたのかっていうと、目的があるんです。彼が伝えたかったメッセージっていうのは、この非常に他に類のないこのイエス、神の息子であるこのイエス、この方が一体誰なのかということをヨハネは明らかにしたんです。このように定冠詞をそれぞれのところにつけることによって、ヨハネが言いたかったのは、この方こそが神なんだということ、同時にこの方は他に存在していない、その独特な方であると、 そのことを強調するためにこのようなあえて書き方をヨハネがしたんです。ですから非常にすごいメッセージがこの9節の中に記されているわけです。ヨハネが言いたいことっていうのは、神はご自分の息子をこの地上に送られたって。でも私たちが覚えなきゃいけないのは、送られたこの息子というのは一体誰だったのかって、ね、神であったって、他に存在しない方であった、そのような方がこの地上に送られてきたんだということを言うんです。神はこのような行いをもって愛を示してくれたって言うんです。このような行いをもってあなたが愛されてるんだということを明らかにしてくれたって言うんです。そして二つ目に私たちはこのところから教えられるのは、その目的です。何のために父なる神がご自分の息子である子なる神イエス・キリストを地上に送られたのか、その目的がこの9節のこの書いてます。続けて見てください。その方によって、このイエスによって私たちに命を得させてくださるためでしたって。神はその一人を世に使わしたんです。その方によって私たちに命を得させてくださるためだったって。この使わしたという言葉なんですけども、これはあの使徒十二使徒、あの使徒という言葉の元になっている言葉です。ですからこの使わしという言葉、この動詞ですけれども、これは使命を負わせて任地に使わすとか派遣するとか、目的を持って働きに使わしたとか、また誰かの代理として使わされた、そういう意味を持った言葉です。これですからヨハネが言うことは、この主イエスキリストは父なる神の代理として、ある目的を持って、ある特別な働きのためにこの地上に送られてきたんだって。じゃあその目的は何なのか。命を得させるためだって、我々罪人に救いをもたらすためだって、そのようにヨハネは教えてくれます。その目的を持って主イエスキリストが来たって、ね、ここに神の愛が私たちに示されたのです。このことについてはもう少しこの後の10節のところで見ていきます。ですからまず少なくとも何のためにイエス・キリストがこの地上に来てくださったのかって。イエス・キリストはあなたや私に命を与えるためだと、永遠の命を、罪の許しを与えるためにこの方は来てくださったんです。またこの神の愛についてはこの十節のところを見たときに二つ目のことが言えます。それは意思の伴ったものでした、ね、行いだけじゃない、そこには意思を見ることができるんです。神が自発的にこのようなことをしてくださったんです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、とこのように記されています。神ご自身があなたを愛してくださって、そしてイエス・キリストを送ってくださった。しかもね、ここでこの使わされましたという言葉、またもちろんもっと言えば、神が私たちを愛したというのも、これも全部不定過去という時制です。何を言いたいのか。歴史的な事実を明らかにしたんです。いいです、皆さん。私たちが覚えなきゃいけないのは、神はもうあなたを愛してくださった。そしてその愛が本物である証拠は、今から約2000年前にイエス・キリストがこの地上に来てくださった。その歴史上の事実によって、私たちは本当に神が私を愛してくれてるんだ、あなたを愛してるんだっていうことを知ることができるっていうんです、ね、イエス・キリストがこの世にお生まれになったのは、神があなたを愛していることの証拠です。そしてイエス・キリストが十字架にかかってあなたの身代わりとして死んでくださったのは、神があなたを愛しているその証拠であり、そしてあなたに永遠の命をもたらすために神がなしてくださった御業だったんです。このすべての愛は神様が自発的にご自分の意思に基づいてなさったことであるとヨハネは教えてくれます。三つ目にこの愛についてこう言います。彼はその愛は犠牲の伴ったものであるって。十節の後半にこう出てきます。私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました、ここに愛があるのですって。 出てきました。なだめの供え物という言葉が、なだめの供え物って、これはこの供え物によって怒りを除こうとする、怒りを除くために備えるものです。それがなだめの供え物です。ということは、なだめの供え物っていう言葉を我々が見るときに覚えなきゃいけないのは、誰かが誰かに対して怒ってらっしゃるということです。御言葉が言うことは、創造主なる神があなたに対して怒りを持ってらっしゃるということです。だからなだめが必要なんです。その怒りをなだめることが必要だっていうんです。なんで創造主があなたや私のことを怒ってらっしゃるのかって、原因は簡単です。我々の罪じゃないですか。ローマ人の手紙の2章で私がかつて学びましたけれども、もう一度思い出していただきたいのは、2章の5節から8節のところにこんなふうに記されていました。ローマ書の2章の5節のところから、ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。少なくとも私たちは今2つの罪をここに見ることができるわけです。どんな罪か、固くなさと悔い改めのない心って、神に対して固くなだって言うんです。それゆえに神は怒ってらっしゃるって言うんです。神様に対して頑固であり、神様に対して強情であり続けてるって言うんです。ですから神は怒りを持ってらっしゃる、悔い改めのないって。いつまでたっても神の前に自らの罪を告白して神の前に正しくあろう、改心しようとはしないんです。ですからこうして見たときに、神がお怒りになるのは当然です。なぜなら、神によって作られていながら作られた者たちが神に逆らい続けているからです。神がしてはならないということを平気で選択し続けているんです。神が嫌われることを平気で選択し続けているんです。それだけじゃないんです。それだけじゃない。神がそれらのすべての罪を知って備えてくださったこの救いに対して、あなたはそれを軽蔑してるんです。私には必要ないって、私は救われる必要がありませんって。救いが必要とするのは別の人の話です。そうして神ご自身が命を懸けて備えてくださった救いに対して、あなたはいりませんと言い続けてるんです。だから神様怒ってらっしゃるんです。この高価な高価な神が備えてくださった完全な救いを、あなたは自らの意思を持って軽蔑してるんです。それゆえに、いつまでたっても罪の道を捨てようとはしません。いつまでたっても神様に従おうとはしません。神よりも罪を愛し続けてんです。このように自らの意思を持って神様を拒み続けている、逆らい続けている、ゆえにその人に約束されているのは永遠の神様の裁きなんです。御怒りの日のためにその裁きを自分の上に積み上げていると、神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げていると、ローマ書の2章の5節が教えてました。自分のために積み上げているって、この積み上げるっていうのは蓄えるとか貯蔵するって意味です。宝を蓄えるって意味です。ところが悲しい現実は、宝ではなくて神の怒りを積み上げているって、故に神は警告されているんです。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるって。 神に背を向けて、神に心を閉ざし続けて、神の救いを軽蔑し、神ご自身に逆らい続けている者たちには一番ふさわしい永遠の裁きが与えられるって。神の怒りがその上にとどまるんです。永遠に。そのような怒りを受けて当然の私たち。だって我々は神に逆らい続けてきたわけですもん。でもそんな私たちを神ご自身が愛してくださり、そんな私たちを憐れんでくださった。ですから、なだめの備え物として、主イエス・キリストが来てくださり、あなたに代わってあなたの受けるべき罪の裁きを受けてくださった。ご自分の命を下げることによって神の怒りをなだめてくださった。救いをもたらしてくださったんです。なんでこの方に背を向け続けるのかです。さて、ヨハネはそのことを教えた後、こう言うんです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。私たちは主イエス・キリストの愛を見てきました。それは行いの伴ったものでした。またそこには犠牲が伴ってました。主イエス・キリストは私たちの益のため、人々の隣人の益のために喜んで犠牲を払ってくださいました。ヨハネ第一の手紙の3章の16節が言うように、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。いいです、これがあなたの模範ですとヨハネ私たちに教えるんです。兄弟を愛しなさいと、互いに愛し合いなさいと言われた。どんな愛でもって愛するのか。主イエス・キリストの愛を見たときに、彼は自分のことよりも人々のことを考え、彼らの益のためにご自分の全てを犠牲にされたって、そのような愛を持って愛しなさいと言うんです。またもう一つ言うならば、イエスの愛を見るときに、その愛は許しの伴ったものでした。だってあなたは私が救われたんですもん。あなたを愛してくださっている神はあなたに許しを備えてくださり、その許しを与えてくださった。だから私たちが日々の生活においても、神の前に逆らい続け、神の前に罪を犯している私たちが、その罪を神の前に告白するなら、神は許し続けてくださるって。神の愛を見るときに、そこに大変な犠牲を見ます。神ご自身が命を捨ててくださったという犠牲です。同時にこの神の愛を見るときに、そこに許しがあります。私のような罪深いものを許してくださる。主がおっしゃっていることは、その許しを持って人々を許しなさいって、その愛を実践しなさいと私たちに言葉を教えるんです。これがあなたが人々に示す愛だって。だって11節にありましたでしょ、神がこれほどまでに私たちを愛してくださった。ヨハネは今私たちが見てきたこの神様の犠牲の伴った許しの伴ったこの大きな愛を教えてくださって、その愛をあなたたちは互いに実践しなさいと11節のところで進めるんです。この愛し合うべきですと11節の後半のところに書いてます。このべきっていうのは、何かをする負い目があるという意味です。しかも現在形です。ですからヨハネはこのようにして、あなたは互いに愛し合っていきなさい、兄弟を愛していきなさい、継続してずっと愛し続けていきなさいと、それがヨハネがここで命じたことです。皆さん思い出しません？ある一人の律法学者がイエスのもとに来て、そしてあることを尋ねます。すべての命令の中でどれが一番大切ですかって。するとイエスは答えられました。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれですと、 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありませんって。覚えてますでしょ皆さん。マルコの福音書の今12章の28節から31節までお読みしました。何が大切な命令か、神を愛し、隣人を愛することだって。今そのことを私たちはヨハネから学びませんでした？同じことでしょ？ヨハネが言ってることは。あなたはどんなに大きな愛でもって神様から愛されたのか。そのことを覚えるならば、当然神を愛するはずだし、神に喜ばれることをしたいと願うはずだし、そして神を愛するとか神に喜ばれることを成していくっていうことは自分の好きなことをするんじゃない。神がおっしゃったことを実践することです。御言葉に従うことです。神様の命令に従っていこうとするんです。そして神の命令はこう言うんです。互いに愛し合いなさいって。互いに愛し合いなさいって。ヨハネ第一の手紙2章の3節でこう言いました。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることが分かります。つまり命令を守るならば、あなたはクリスチャンだということが明らかだって。どんな命令でした？神様は神を愛し、隣人を愛せって。同じことじゃないですか。兄弟を愛しなさい。ヨハネ第一の4章の20節ではこう言ってます。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟は愛していないものに、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者たちは兄弟を愛するって。どうぞ兄弟を愛する者として成長していきなさいって。そのためにあなたは救われたんですって。愛の神を信じ受け入れ、その方によって変えられ、愛する者として生まれ変わったんです。実践しなさいって言うんです。なんでそれが大切かって。私たちがそのことを実践するときに、つまり神の愛を実践することによって、誰が明らかにされていきます？考えてみてください。神の愛を私たちが、神の助けをいただきながら実践するなら、私たちは間違いなく周りの人々に神の愛を明らかにするんです。神を明らかにするんです。そのために私たちは救われたんです。だから兄弟を愛することがいかに大切かです。どうぞ信仰者の皆さん、実践し続けてください。だってあなたはそのような人に生まれ変わったんですもん。そしてあなたを神様は助け続けてくださる。でも大切なことは、あなたはそのような決心を持って今日から歩むことです。主よ、兄弟を愛する者として私は歩んでいきたいし、それにおいて成長したいって、私を変えていってくださいって。私のためじゃなくて、私を生まれ変わらせてくださったあなたをこの世に明らかにするために、そんな決心を持って今日また出ていきましょう。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。私たちを罪から救ってくださり、生まれ変わらせてくださいました。私たちはあなたの愛をいただき、愛の神をいただき、そして兄弟を愛する者として生まれ変わりました。心からあなたを愛する者として成長するように、そしてあなたがそうなさったように、私たちの隣人を愛する者として私たちが成長しますように。主よ、どうぞこの愛する一人一人にあなたの素晴らしい祝福を与えください。それぞれ強めてください。先に救われている一人一人の心を今一度強めてくださって、あなたのその愛を感謝して、救いを感謝して、そしてその愛を人々に示す者として、今日からまた新しい歩みをあなたによって行い続けていくことができますように。またまたこの中にあなたを知らない魂がいるなら、主よ、どうぞその心を開いてくださって、 固くなな悔い改めのない心を持ってあなたに逆らい続けて、神の怒りを受けるようなことがないようにそれぞれの心をあなたが開いてくださり、救いへと導いてくださるように、主の御業が一人一人のうちになされますように。御言葉を感謝して救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。